データ分析で変態を探せ、集まれド変態。始まりました、今週もポッドキャストチャンネル集まれド変態。
はい、僕からするとリョッチがもう変態っすけどね。大学時代の研究ほぼ裸でやってたからね。
いや、まあメンズしかいなかったからね、研究室。
いやいや、あの教授が女性ね。
お母ちゃんみたいなもんだからな。肝っ玉母ちゃんって感じだよね。
あ、そうだね。
っていうので、まあ、今回はしばらく前に予告してたネットワークサイエンスに関する話で、しかもこれはね、引きがありますよ。性交渉ネットワークね。
性交渉、
ネイチャー論文に載ってた世界中の人がどうやって性交渉してるかっていう大真面目な研究。
やってる人たち楽しかったでしょうね、研究してる人たち。
ブフォブフォブフォって言いながら、
カチャカチャカチャカ
チャカチャカチャ、ブフォ。
はい、
とかハリウッド俳優の共演の分析、共演ネットワークって言われるもん。ハリウッド俳優に関しては世界の縮図みたいなのが共演のネットワークにできるっていう、なかなかね、面白くあり現実的な分析の結果っていうのをお話ししていこうかなと思います。
はい、
で今回は科学系ポッドキャストの月間トークテーマ、変態ということで、まあ、分析結果から変態をどう探していくか、そんな話もしてますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
見つけろ大変態。
大変態、
もう変態スペシャル、ま、とは言いつつ別にそんなに変態な話をしまくるのかっていうとそうじゃなくて、今回はまあ 5,6 回前ぐらいかな、やるやると言ってやってなかったネットワークサイエンスの話していきましょうと。
おお、多素吉が楽しみにしてましたよ、年末くらいに。
これも多素吉会だから、コワーカー多素吉はもう毎回ねツイッターでこう口コミ送ってくれるからね、もう多素吉を大事にして生きていくと言っても過言ではない。
いや間違いない、多素吉が下世話な話楽しみにしてますって言ってたんで。いや、まあ、ちょっとお願いしますよ、
やっていってやりましょうよ。
はい、
まあ下世話なネットワークどんなんあるかなと思って、今日はちょっと2つ持ってきたよ。性交渉ネットワーク、
うわー下世話。
あとはハリウッド俳優の共演ネットワーク。
下世話なんですか、
ここは。ね、まあ下世話かな、まあ最後まで聞いてもらうために下世話って言っとこうかなってぐらい、別にそんなに下世話ではないか。
なるほど、
まあ、っていうのをやっていこうと。
うん、
そのでそもそもネットワークサイエンスの話ってなんか結構前にチラッとしたよね。
エピソードとしてはもう多分2回とか何回かやってますよね。
なんかやってるよね、成功者の法則とか、
バラバシ先生のね本を元に、
あとあれか、 NFT のネットワーク見たらゴミみたいだなみたいな話とかか。
ああ、そうだそうだ、絵画を売ったり買ったりするネットワークがあるよとか、なんかいくつかのネットワークを、はい、聞いてますね。
したよね。でだから今回はその中でも性交渉のネットワークとハリウッド俳優の共演のネットワークを見ていこうと。
お、なるほど。
でそもそもネットワークサイエンスなんぞやみたいな、あ、なんだかんだタッチャーもあんまピンときてないっちゃピンときてないと思うのよ。
まあなんか雲の糸みたいなのがこう張り巡らされてるのがいろんなパターンあるのかなくらいではありますよ。
そうそうそうそう、割と的を得てて、ネットワークサイエンスってそのノードとエッジっていう概念があって、ノードっていうのがあの、まあ例えば今日持ってくる人で言うので言うと、まあ人とかっていう点があって、その間で性交渉しました、エッジしましたってなったら、それの間に関係性の線が結ばれる、これがエッジとかリンクって呼ぶもので、俳優の共演ネットワークとかだったら、 同じハリウッドの作品に出たら、まあ、同じ映画とかに出たら関係性のリンクが結ばれる。で、それがこう年々どんどんどんどん広がっていくわけよ。だって映画って毎年めちゃめちゃ作られるし、みんな毎年たくさんエッチしてるから。
そうなの？
ね、いやしてるでしょ。してるっていう結果が出んのよ今日。
ははは
そうってなってて、ならそれでネットワークっていうのはどんどん広がっていくわけ。
うん。
で、それの最たる例っていうのが、もう世界中のこういう関係ネットワーク。まあ、俺とたっちゃん大学で一緒になって友達関係がこう、エッチとして結ばれてるわけじゃん。で、それって、まあいろんな、まあ俺ら全然知らない友達が多分、たっちゃんの見えてない友達が俺の後ろにはバーってあるし、たっちゃんの後ろにも見えてない友達がバーってあるし、で、もしかしたら、そのどっかの友達同士が友達っていうパターンもなくはないじゃん。
全然あると思うね。
っていうのを、世界中の人でバーって広げていった時に出来上がるネットワークっていうのも、まあなんか、できる感じはするじゃん。
それがあれだ、6時の隔たりとかっていう話だ。
そうそうそうそうそう。そのネットワークが、思ったよりぎゅうぎゅうなのよ。なら6時の隔たりっていう現象が起きて、友達を6人経由したら大体誰かにたどり着けるっていうのが6時の隔たりって言われる現象ね。
うんうん。
これってなんかあんまピンとこなくない？世界中の人誰に行っても6人で行けるって。
いや全然ピンとは来ない。本当かよっていう疑心暗鬼ではありますよ。
けどこれなんで6人でたどり着けるかっていうと、
うん、
例えばじゃあタッチャに友達100人いるとするじゃん。友達100人できるかなで小学校みんな始まってるわけじゃん。
そうだね。
であれ結構友達100人作るのって場所によっては結構むずいじゃん。
いや無理だよ。だって自分の小学校なんて一クラス18人とかでしたもん。
え、何クラスあんの？ 1？
2クラスだから
分ける必要ある？それ
30人かける6だから180人くらいしかいない。
全校に？
全校に。
やばくない？え、そんな田舎に住んでたの？
え、そうだよ。100人友達できちゃったらもう、学校の半分は友達みたいな。
あ、そうで、意外とやっぱだから友達100人作るって、まあむずいんだけど、俺とかだと、転勤族だったから、
うん。
一回転校したぐらいで、まあなんか100いったかなみたいな。2回転校したら結構確実に100いくって感じなんだよね。
確かに友達増えるね。転校っていいね。
そうそうそう。で、俺、東京、神奈川、北海道だから、例えばずっと神奈川にいるやつとかに比べたら、北海道のやつとか一旦俺経由すれば、東京に1個近づくじゃん。
ああ、確かにね。
っていう、もちろん友達が多いぜっていう話ではなくて、一応なんか友達と呼べる人を作る機会は俺は多かったわけだから、それで、俺は一種ハブみたいになれるわけよ。
確かに、北海道の人からしたら東京のハブがリョッチみたいな。
そうそうそうそうそう。
ああ。
とかにもなるし、あとなんか、人脈みたいな言ってるゴミみたいなやついるじゃん。
それ本当にいる？
いや、いるよ。いるよ。友達少ないだろ。君
そういう友達は友達として認識してない気がするな。
それはあるね。
まあまあまあ。
だから例えばそういう人を経由すると一気に大物につながれるとかっていうので、つまり均等なネットワークが世界中に広がってるわけじゃなくて、1万人と友達のやつ、ああいえおういえおえ俺入りえみたいなやつがいて、で一方でマジで友達いないやつがいるみたいな。
その入江は、芸能界の入江？
そう、from LA のやつ。
はいはいはい。なるほどね。
みたいなのがいると。
うん、
で、だから、で、ハブになってる人同士って、結構、つながってたりするのよ。だって、そりゃそうじゃん。いっぱい線を飛ばしてる。その、エッジを飛ばしてて、なおかつ、その、エッチというかリンクをつなぐ選択肢って友達が少ないやつより友達が多いやつにつながりやすいはずじゃん。出会えるから。つまり 強者と強者っていうのは結構つながってたりするんだよ。
つながってるか。そうだね。
そうそう。つまり6人でつながろうと思ったら、俺から俺の中での一番の強者につながって、強者の中の強者、強者の中の強者でつながって、最後2個ぐらいで微調整したら大体誰かにたどり着けるっていう。
ああ、なるほどね。
こういうバランスで世界はできてる。これがネットワークサイエンスの中で見てる世の中の縮図。
うんうんうん。ああ、勝手に均等だと思ってたわ、そのネットワークが。
全然なのよ。そう。
太さが違うんだ。
違う。
途中で新幹線みたいに乗るんですね。
そう、乗る乗る。ここまで行ったら、そう、あの、あるじゃん。なんか、一時期さ、サバンナのあのパナキってゲームあったの覚えてる？最後パナキって言ったら勝ちみたいな。リンゴゴリララッパパナキでーすってやつ。
知らんわ。
そうでしょ。サバンナのヤギの一発ギャグみたいな。
そうなんで。
そう。っていうのがあったみたいな感じで、なんかの規定路線みたいな人に一回こう通れば、だいたいまあ平均で6人でいけるみたいな。もちろん、世界中の人全員と友達っていうパターン、そんなやつはいないから、3人ぐらいでたどり着けるやつもいれば、10人かかる人もいて、平均で6みたいな世界なのよ。これがネットワークサイエンスの中でも、まあ、これ以降この言葉使わないけど、スケールフリーネットワークって言われるネットワークなの。つまりハブみたいになってる人もいて、末端の人もいるみたいな。
まあ、なんかイメージはできるな、確かにな。
で、このスケールフリー性っていうものがもうなんか万物の法則ぐらいの感じなのね。友達関係にもあるし、あの、世の中、ウェブページとかも実はそう。ウェブページって結局、異常に非リンクされてるページもあれば、誰からも注目されてないウェブページもある。
非リンクっていうのは、そのページの中にリンクが貼られてるってこと？
そうそうそうそう。
うんうん。
けど、もう雑魚ページなんて、誰からも注目されなくて、とかっていう、もう貧富の差みたいなのが発生するじゃん。あとはね、いろんな例があんのよ。駅とか。
ほう。
あの、電車の交通網で言うと、東京駅とか新宿って異常な数電車通ってるじゃん。
通ってるね。丸の内線、JR、京浜東北。
そうそうそう。
京浜東北か JR か。
で、メトロも入ってるじゃん、ね、何本も。
そうだね。うんうんうん、
ってなってる一方で、一本しか通ってない駅とかめちゃめちゃあるじゃん。
あるね。
で、じゃあさっきの友達の例って微妙だけど、あの、なんかピンとこなかったっていう人で言うと、どっか電車で出かけようと思ったら、一旦東京とか新橋とか新宿行かん？で乗り換えない。
行く行く、もうすぐ行くよ。
だから目的地に行くために一旦ハブの駅を経由するじゃん。
そういうことか。もうずっと池袋にいたよ。こう、大学の時なんて。
でしょ？そういうことよ。だ、どっか行く時に池袋一旦出るとか、品川一旦行くから大阪まで行けるとか。で、その駅があるから、いろんなとこに行けるんだよね。つまり、その駅はハブなのよ。ネットワーク上でいうところの。っていう感じで、めちゃめちゃ集中してる場所と、そうじゃない場所っていうのが、まあ、友達関係にも出てくるし、性交渉にも出てくるし、ハリウッド俳優の共演にも出てくると。
ようやく出てきましたね。
そうそうそう。で、これと全く同じ傾向が出るのが、これ性交渉のネットワークね。
そうなの？
そうなの。だから、性交渉のネットワークは、
うん。
まあ、簡単に言うと、めちゃめちゃエッチしてるやつ、例えば100人とエッチしてるやつがいたら、その100倍1人としかエッチしてないやつがいるっていう。
ああ、そういうことね。どっちもエロいね。
やってた、その、やめろ。そのどっちもエロい理論ダメなんだ。で、回数じゃないから。相手のパートナーの数ね。
っていう話でしょ。どっちがやりまんかやりちんかみたいな話でしょ、これ。
今回は回数は一旦ちょっと抜きにしてもらって。
ああ。
パートナーの数。だつまり、100人としてる人と、1人としかしてない人の比率っていうのが、これ、べき乗則で表せて、べきの分布がこれ 1.5 とかな。 100人としてる人に対して1人としかしてない人とかの比率は10対1とかよりもっと差があるって感じ。
いやなんか自分は分かるけどこれどうなんだろうね。あの大学の時の研究でもそれしかしてなかったじゃないですか。
いや、そういうこと。
頻度分布作るみたいな。
そう。だからあれがまさにネットワーク上でも出てくるのよ。
え、そうなんだ。
そう。だ結局その、自分より、なんか誰か弱小なノードより、超最強のノード、10倍すごいノードは、存在確率が10分の1とか100分の1になるっていう法則。
はいはい。だから100人しかしてない人は1人しかいない。だけど、1人しかとばっかりやってる人は100人ぐらいいるってことだよね。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
っていう状態が、性交渉のネットワークでも出てくると。
そうなんだ。
そう。これ面白いよね。で、これなんでこういうネットワークの研究が大真面目にされてるかっていうと、性病の拡散を防ぐための研究としてやられてるの、これ。
あ、やっぱそうか。そうだと思った。今もう。
本当かよ。本当かよ。
絶対病気になるじゃんと思ったもん。今の話聞きながら。ずーっと。そうそう
そう。で、だから、これ、今の話で言うと、性交渉東京駅みたいなやつと、性交渉、ああ、むずいな。駅名何にしようかな。赤羽とかちょっと強いから。
高島平だよ。
高島平も多分あるぞ。なんか乗り換え確か。
マジか。
板橋区役所にしよう。板橋区役所とか。とかね。
はいはい。板橋バカにしてんな。
乗り換えのない駅と乗り換えのためにある駅。
うんうん。
これが、だからその、まあ、性交渉の人数だとしよう。そうしたら、どっちの人に薬を投与して、性病を絶滅させればいいかって言ったら、東京駅じゃん。
絶対そうだね。
っていうので、どこに狙いを打てばいいのかっていう研究をするために、このネットワークとかが使われて
る。へぇー。うわ、これ、悪いこともできるね。ウイルス、ドイツに打てば、パンデミック起こせるかっていうのにも使えます、
ね。ああ、そうそうそうそうそうそう。だから、だから羽田空港とかに、コロナウイルスが感染が出た時にめちゃめちゃニュースになったりするのはそういう理由なのよ。日本に来るためのハブになってるから。
めちゃめちゃ大事な研究じゃん。
そうそうそう。
てかまあ、普通に考えればわかるか。
入り口が悪かったよね。普通論文ってさ、イントロのとこにそういうの書いてあって、だから性交渉の研究しますって話をしてたのに、俺がいきなり性交渉ネットワークって言ってドカーンってやったせいで、
そうだね。いきなり当たり前のことをね、聞かれてなんか新鮮見出ちゃったけど、確かにそうだわ。当たり前だわ。
そうそうそう、そうそう。で、これでちなみにちょっと面白いのは、分布の高さ。
ほうほうほう。
切片の位置が男の方がちょっと高いって。
はい、つまり男の方がいっぱいやってると。
そう。その、だから、20人対1人みたいな、その関係性は男女で一緒なんだけど、男の方がちょっと多い。だから、40人対2人みたいな、なんか関係性になる。
なるほどね。
だこれは、果たして本当にそうなのか、これ結局アンケート取るしかないじゃん。そんな、正規にセンサーがついてるわけじゃないから、何人だったかなんか分かんないわけよ。はい、だから、そのアンケートを答えるときに、男が全員1人から2人増しで答えてるってパターンもまあ
見えはった？
そう。なくはないよね。女の人の方が高かったら、ああ、意外ってなるけど、男の方が高いってなると、なんか、あーみたいな。なんか、全員が一気に見えはったってパターンもあるんじゃないかな。
まあ、ありそうだね。
こういうのもバイアスっていうね、データのね。
確かに確かに。見え張ったバイアスがあるのね。いや、わかんないけどね。
そう。っていうのもあって、変態をあぶり出すみたいなとこで言うと、だからこの分布のなんか、外れ値みたいな。もうだから20人と性交渉してる人と1人としか性交渉してないっていう、このバランスがあるのに、なんか1万人と性交渉してるみたいな。のやつ、こいつは、その、統計学上、すげえ邪魔なデータなわけよ。 でもゴリ変態感は強いじゃん。
うん、そうだね、外れ値だもんね。
っていう、まあなんかちょっとあえて変態っぽさを出す、そんな感じ。
ああ、まあでも絶対数えてないよね、上の方に回数多い人たちなんて。
まあでもあのログでプロットしますから、それ45人って言われたのと50人って言われたのは別に関係なくプロットしても大体同じような結果は出る。
まあ確かに誤差か、それは。
っていう、まあネットワーク分析の結果も実際に結構ちゃんとした研究として出てる。
うんうん。で、研究の意図がちゃんと性病対策みたいなところにあるのが安心した。なんでそんなことデータ取ってんのかなって最初から思ってたけど。
しかもこれネイチャーね。ネイチャー論文です。2001年のネイチャー論文。
それは何なんだろうね。やっぱみんな興味持ちそうな話題だと取りやすいとかあるのかな。
いや、だからやっぱ、その性交渉をちゃんと定量化したっていうところと、なんじゃないかな。で、その現実の交友関係で作られる、そのハブとその他みたいな構造がそのまんま性交渉にもトレースできるっていうところは、発見としては結構でかい。
確かに、新規性もあるし、なんか、インパクトも大きいのか。
ネイチャーに乗ってるってことは、インパクトが強いってことだね。
そうだね。なるほど。
で、今みたいな話が、あの俳優の共演のネットワークでも出ると。もうなんかね、ここまでその性交渉の話で楽しみにしてきたやつはこっからめちゃめちゃつまんないから、
やめて。こっから視聴落ちちゃうじゃん。え、構成下手、ポッドキャストの構成下手じゃん。
いや、でも初期でリテンションを取るっていう作戦よ。
本当？
そう。でも、うん、共演、俳優の共演者のネットワークは実はもうゴリゴリに現実の世界の縮図なんですよ。なら、なんか、どの映画見ても、出てんな、こいつ、みたいな。いるじゃん。
いるね、確かに。
2020年ぐらいのジェイソン・ステイサムみたいな。なんか、すげえ、またジェイソン・ステイサム出てるわ、みたいな。
主演で出るだけじゃないのか。
そうそうそう。共演者ネットワークだから。
うん、うん、うん。
で、なら映画の世界でこうやって共演者のネットワークをバーってずっと作っていくと、まあそのずっと主役を張り続けてるやつとかってとか、うん、めっちゃ大作に出まくってるやつっていろんなやつとリンクをバチバチに貼っていくわけよ、
うん、
その一方で一発屋までもいかない何回かハリウッドにの映画に出れたみたいなたまたま出演系のやつももう5万といるわけよ。
そうなんだ。
それはそうでしょ。なんか、わけもわかんない。事務所の推しで多分一発出たとか。
まあ、いるのか、ハリウッド俳優でもそういうのが。
ハリウッド俳優もピンキリだから。
あ、そうなんだ。もうみんな一流なんかと思ってたわ。
で、それでネットワーク書くと、やっぱりハブとそれ以外のやつとっていう、そのバランスみたいなのがちゃんとできて、しかも、端から端まで行く平均数えたら、これも6時の隔たりがハリウッドの中でできるんだ。
え、そうなんだ。
そう。これね、意外とその、だから、全世界で、なんか、何十億人っていう規模で作るネットワークじゃなくても、限られた中でも、結構6時の隔たりとかの結果は出たりする。
え、あ、そのコミュニティの中のハブみたいなのが、まあ、いるんだ。
そうそうそうそう。ネットフリックスで俳優ボタンを押して作品バッてやったら、もうなんかスライドしきれんぐらい出るやつと、なんか2、3本しか出ないやつみたいな。っていうのが、こう、ハリウッドのネットワークとして出てくる。
でも、多分ピッと来ないんだろうな、自分。ハリウッド映画をそもそも見ないからな。だって、結局だってあれからタイタニックも見てないもんな。
ダメだね。確かに。そうだ。
そうだよ。タイタニック見たことないんだから。
こいつ、はぁ、こいつタイタニック見たことねえんだ。ミスったわ、ネタ。ネタミスった
、うん。でもあのエピソードは結構面白いって言ってくれてますけどね。
そうね。あれ評判いいよね。
まあまあ。
で、なんかこのネットワークの形がまあめちゃめちゃ面白いと。で、その中でも、えぐいハブになってるやつっていうのが、いるよねっていう話があって、
ほう、
あのケビン・ベーコンっていう俳優がいるの。
ベーコン？
ケビン・ベーコン。 ケビン・ベーコンに関しては僕もあんまり知らないんですけど、ゴールデングローブ賞とかも取ってるし、アポロ13とかの映画も出たりするし、ちゃんとハリウッドのあの星のやつに名前書いてあるぐらいのレベルの人。
じゃあ有名だ。それは有名だ。
そうだね。あとね。
おじさんね、このおじさん。
そうそうそうそう。
最近見たわ。終わらない週末のお父さんだ。ああ、見た見た。ネットフリックスのやつね。
ああ、見た。
見た見た。
ちゃんと見ててくれて助かるよ。こいつが、まあ、誰とでも繋がってんな、みたいな。
あ、そうなんだ。
そう。ってなって、どっかの大学のやつが、ザ・オラクル・オブ・ベーコンっていうプログラムを作ったの。
何それ。
これ日本語訳すると、ベーコンの信託っていう名前なんだけど。
信託？
うん。神から授かったもので信託ね。
あ、オラクルってそういう意味なんだ。
そう、らしいよ。で、何かっていうと、端から端までの平均は6時なんだけど、ベーコンから見たら、基本2か3でいけるらしいの。ベーコンすごすぎて。
すごいね。どんな人にも2、3人でたどり着くんだ、ベーコンからは。
そう。だからマジベーコン超ハブなの。ケビン・ベーコン最強なのよ。っていうので、ザ・オラクル・オブ・ベーコンっていうサイトが結構面白い。あらゆる俳優の名前を入れたら、そのベーコン数っていうのが出るんだけど、
うん、ベーコンから何個でたどり着くかってこと？
そうそうそうそう。ベーコンナンバーっていうのが出て。で、ちなみにだから、ベーコンは凄すぎて存在感が。もうハリウッド以外でも結構カバーできてる。なぜなら、ハリウッド俳優と一回どっかで共演してれば、いろんな国の俳優とも繋がれると。ベーコンさんからすれば。
なるほど。わ、気になるな、自分のベーコンナンバー。
いやいや、ちょっと待って、それ無理よ。だって、共演数ゼロじゃん。
ベーコンとは共演ないけど、なんかこう、ベーコンからたどればな、たどり着けそうじゃない？その。
ダメだ、違う違う。じゃ、共演、そもそもそのなんか、共演のネットワーク一個持ってないじゃん。そのなんか、演じてないじゃん。演じてないから。
だから違う違う。
上がれてない、そのステージに。
いや、違う違う。自分は上がれてなくても、その、自分の友達が上がってたら、そのベーコンステージには行くじゃないですか。
あ、まあ、そうね。
だから、プラス、ベーコン、そいつから見て、プラスいくつで自分にたどり着くみたいな。そういうイメージ。
でも、だから、その友達とリンクを結べてないから、ダメ。その、なんか、いきなり最後の一個だけ友達関係とかで言ったら、だから俺の友達2ベーコンだからとかはいけんだけど、その俺3ベーコンはいけないの。
ああ、そういうことね。直接ベーコンは出せないと。
共演ネットワークだから。から今だから、友達のネットワークで言うと、たっちゃんは友達ゼロの状態。うん、その登場もできてない。
繋がってないのか。繋がってないのね。うん。
ちなみに、キムタクは3ベーコンらしい。
おー。あれ、ってことは、自分4ベーコンの可能性あるな。
キムタクと？キムタクと1ベーコンってことだよ、そうなると。1キムタクだよ。
いや、まあなんか家近いかもしれないから、すれ違ってる可能性
で、その、すれ違いでは、その、ベーコン、もらえない。
ノーベーコン。
ノーベーコン。松島菜々子も3ベーコンらしい。意外とね、いける。
近いね。日本人にいるじゃん。ハリウッド俳優。
渡辺謙。
ああ、そうそうそう。渡辺謙が多分、2ベーコンなんだよ。
ああ、まあそうね。で、そう、渡辺謙が、日本と、こう、ハリウッドをつなぐ。これはね、ハブじゃなくて、これ難しい言葉使うと、媒介中心性の高い男なんですよ。
媒介中心性。
そう。ハリウッドのくくりと、日本のくくりをつなぐ役割を持ってるやつのことを、媒介中心性の高いやつっていう。だからもしかしたら、渡辺謙が1ベーコンの可能性があって、そうすると、日本の俳優は、うん、かなりの割合に2ベーコンになる可能性がある。
そうだよね。媒介中心性ね。じゃあそういう意味だと、リョッチのポッドキャストネットワークは多分媒介中心性の高い人物っすよ。
それ激高だよ。
激高だよね。
そう。ゼロリョッチから始まったポッドキャストネットワークはもうすごい。
そうだよね。だってね、コラボとかしてたり、で、エッジがつながるわけでしょ。
そう。
そう考えるとすごいね。ハブだね。
ハブですよ。だ俺を経由していただけたら、誰とでも。
オラクル・オブ・リョッチみたいなの作るってこと？
そういうこと。ポッドキャスト界のオラクル。
ベーコンほどは多分、弱いな、ちょっと。名前が
。名前でしょ、それはもう。俺も乾いた肉っぽい名前だったらよかったな。
乾いた肉って言うな、ベーコンを。
まあ、ということで、今回は、ネットワークサイエンスの、なんか6時の隔たりとか、なんかそういう世界がどうやってつながってるかみたいなのを、下世話なお話でつないでみたりするという、そんな回でしたね。
今回のはあれですよね。科学系ポッドキャストのトークテーマ。
そうね。
変態。
変態。
のエピソードになってますね。
その分布の中で、ネットワークの分布の中で言うと、異常な数値を出す外れ値みたいなやつは、いわゆる世の中の変態だよねみたいなところでまとめていきたいかなっていう回でございました。面白かったでしょ。性交渉ネットワークいつか喋ろうと思ってたんだけど、
いや面白かった。
タイトルどうしよっかな。エロ分析とかにしようかな。
引き強いっすよね。
あのポッドキャスト上げるときに過激な内容ですかっていうところをイエスにするかノーにするか悩むよね。
あれなんかあるんですかね。そうした場合注意とか入るのかな。
かもしんないけど、まあそんなね、直接的に、そういう、なんかワードを出したわけじゃないから、まあいいんじゃないかな。公衆衛生の研究だから。性病予防だからね。
そうだね。
これが過激ってやっちゃったらもうね、ダメですよ。世の中終わりですよ。
ネイチャー論文だしね。
そう、ネイチャー論文だから。どうしたらネイチャーが18禁なんですかっていう話になっちゃうから。
そうだね。
まったく、困っちゃう。はい。はい、ということで、次回は、久しぶりに、コワーカーと戯れようお便り会。
超久しぶりじゃない？
ね。そんな気がする。2ヶ月半ぶりぐらい。あとね、なんか、ガジェット系の話って結構みんな好きじゃん。
好きだね。特に、こういう分析する人たち好きじゃない？
そうそうそう。なんかね、さっきいい買い物したなぁがなんか2個ぐらいあるから、そんな話もしようかなと思って。
なるほど。
ということで、そんな感じでやっていきたいと思います。
はい。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったら、フォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問は、ハッシュタグ、隣の分析屋、隣のがひらがなで、分析屋は漢字でお願いします。また、概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。ではまた。
バイバーイ。